神の御言葉はローマ人への手紙8章中2節から17節までです。交代に読みましょう。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと永遠を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。聖霊は証しする霊でおられると2回叫びますが、皆さんこれを告白として叫んでください。心からする深い告白にしてください。聖霊は証しする霊でおられる。聖霊は証しする霊でおられる。聖霊は証しする霊でおられます。聖霊はイエス・キリストを証しします。それで弁護者とも言います。また私たちの信仰も証ししてくださる方です。私たちの信仰が神を信じる神の子であることを証ししてくれます。神が私たちに信仰を与えてくださいました。皆さんと私が持っている信仰は自ら発見したものではなく、人間が人為的に作った教理によって作られたものでもなく、神の啓示によったものです。天地万物が神によって作られて実在するように、目に見えて耳に聞こえ五感を通じて確認できるように、神が私たちにくださった信仰も神の啓示によるものとして実在します。万物は見えるものですが、信仰は見えないものです。霊的なものです。見えるものが実在するように、見えないものも実在します。人が命を目で見ることができません。しかし人間から命が去れば死体であるだけです。私たちの目に見えるものは一つの物質ですが、その中に命があって、その命によって物質が活動することができます。命は見えませんが、その命が去ってしまうと、物質は再び土に戻ります。神が作られた万物は、神が創造した非常物です。しかし、私たちが持っている信仰は神子自身を私たちにくださって信じさせたのです。それゆえ信仰は神子自身を啓示したものです。普通宗教と言いますね。宗教というのは人間が神々を探そうとする、人間がある神々を探そうとする、自分を慰めてくださるものを探そうとする人間の劣心です。人間の中には原始的な感情があります。こんな感情を持って慰められるために探していくことを宗教と言います。高等宗教とは迷信により教理とか神学のある学問を備えたものを言います。しかしキリスト教は宗教ではありません。宗教という用語はできたばかりです。イギリスからできましたが、宗教というのは人間が自分を慰めてくれるものを見つけるための人間の努力です。しかしキリスト教は宗教ではありません。キリスト教を宗教というのはキリスト教の堕落のようなものです。言い換えればキリスト教の信仰に対する自信感がなくなった時から宗教という言葉ができました。私たちの信仰は神の啓示です。それゆえ私たちの信仰を啓示の信仰と言います。神がご自身を見せてくださったのです。ご自身を私たちに教えてくださり、私たちに神を知るように信じるようにご自身を与えてくださったのです。神が万物を創造してくださって、私たちがそれを所有して使うように、神ご自身を私たちに直接啓示してくださって、私たちが神を信じるのです。神ご自身を直接啓示してくださったから、これは神が創造した万物より見えるものよりもっとレベルが高いです。 非常にレベルの高いです。それがまさに信仰です。自分の心のある確信によるものではなく、神が確信させてくださった神子自身を信じるのです。それゆえ今私たちキリスト人は漠然と教会に来て祈ったり、漠然と礼拝したり、漠然と慕っているわけではありません。目に見えない空気でも吸わなければなりません。お水の中にある栄養分が目に見えませんが、飲まなければなりません。神が私たちに直接見せてくださったこの啓示は永遠なものです。神が創造した万物はあってもなくなるものですが、この啓示はなくなりません。永遠なものです。神がイスラエルに律法をくださいました。律法はイスラエルを聖なる民として区別するためのものです。人類の中でイスラエルにだけ律法を与え、イスラエルを聖なるものに区別しました。あなた方が私の法を守れば私の民になると言いました。神の民になろうとした彼らは神が啓示した律法に従順しました。律法に従いました。神はその律法を徹底的に守るようにモーセを通じて監視させました。そして律法を守る者を祝福し、律法に逆らう者は民のうちから立ちなさいと言いました。それでモーセも神の方に逆らう者はイスラエルの民のうちから断ち切られると言いました。これは神の民としての資格がないということです。民衆の中で彼らは呪われて淘汰されます。モーセが監視しました。律法自体は天使を通じてくださったものです。天使は奴隷の霊です。神のしもべです。神に仕えるしもべです。律法を受けた者は奴隷の霊を受けた者だと言いました。奴隷の霊を受けた者たちは神の民になることはできますが、神を父と呼ぶことはできません。民は王のしもべです。彼らは王に従います、仕えます。このように神の律法を通じて聖なる者に区別されましたが、彼らは神の民です。神がイエスを通じて福音をくださいました。この福音は神子自身を見せてくださるものです。律法は神の方を作ってくださったものですが、福音は神子自身を見せてくださったものです。ヨハネの福音書1章14節に、私たちはこの方の栄光を見た、神の身元から来られた一人子としての栄光であると言いました。私たちは直接神の啓示を見るのです。イスラエルには神の方を与え、その方で彼らを聖なるものにしましたが、私たちには御子を通じて神を直接見せてくださり、直接表してくださり、啓示してくださいました。これが福音です。この福音を持つこと、それがキリスト人の信仰です。この福音は御子の霊です。御子を通じてくださったので御子の霊です。御子の霊、神の子を通じて直接私たちに神を見せてくださったので御子の霊と言います。それゆえ神の御子の霊を受けた者たちは神をアバ父と呼びます。不思議なことに私たちがイエスを信じれば神を父なる神様と呼びます。誰が死なさいと言うからでなく、ある瞬間神を父と呼ぶようになります。神を父と呼びますが、それが恥ずかしくありません。ところが初めて教会に来た人は父なる神という言葉は出てきません。ただ神様神様と言いながら、その言葉だけができます。父なる神様という言葉は出てきません。誰でもできることではありません。神を父なる神様と呼ぶことができる人は神の御子の霊を、その神の御子の霊が望んでこそできます。このように神の御子の霊がおられ、その御子の霊を受けた者たちが神を父なる神様と呼ぶことができるのです。ですからイスラエルは律法を信仰で持つことであり、キリスト人たちは福音を信仰で持つことです。福音を信仰で持つ者たちは聖霊がその信仰を監視します。イスラエルが律法を守っているのか守らないのかはモーセが監視したように、福音を持った者たちはその信仰を聖霊が監視して証しします。それゆえ今日のキリスト人たちは聖霊によって証を受ける者たちです。イスラエルはモーセによって証を受けました。モーセが40日間断食してシナイ山から 降りてくるとき、党の言葉が書いてある石の板を持って降りてきました。彼が降りてくる前に人々は偶像を作りました。子牛の偶像を作って踊っている彼らを見て、モーセは怒りが燃え上がって手からあの板を投げ捨てました。なぜなら、党の言葉の中には私の他に他の神々があってはならない、偶像を作ってはならない、主の御名を乱れに唱えてはならないという戒めがあって、それを持って神の民たちを集めようと、神の民であることを示そうとしたのに、その民たちが神の前で偶像を作り、他の神々を作り、神の御名を乱れに唱えたのを見て、モーセは衝撃を受けたのです。自分は神と契約を結んで降りてきたのに、民たちは神の民であることを自ら放棄し、神との契約を破ったのです。それでモーセは契約の板を投げ捨てたのです。モーセは民たちを許しませんでした。モーセはまた山に上がって、神の戒めをまたもらってきました。その時からモーセはイスラエルを監視します。イスラエルの信仰、彼らの信仰は神の民になる信仰であり、民たちは清く区別されなければなりません。神の民になる信仰が律法であり、皆さんと私が持っている信仰は神の子になる信仰です。神の子になる信仰を福音と言います。福音は神がご自身を直接見せてくださった信仰なので、神を直接見ることができます。この信仰を聖霊が証ししてくださいます。それゆえイエスを信じる者たち、神を父と呼ぶ者たち、その人にイエスはあなた方は神を直接見たものである。私の技を見て信じなさい。私を見た者は父を見たのですと言いました。私たちの信仰は虚しいものを頼ったり、意味なく行動したりするものではありません。万物が実在するように、私たちが持っている信仰、神が私たちに示してくださった信仰は実在します。今日、皆さんと私は神を父と呼ぶとき、神の子とする霊を受けました。神の口で創造された非常物も目に見え、手に触れるように、神がご自身を直接、万物を創造した神が直接、栄光を見せてくださったその信仰が私たちに実在するのです。実際に存在するのを信じなければなりません。こんなに信じる者を聖霊がその信仰を保証し証しするのです。今日皆さんと私は聖霊によって私たちの信仰に証しを受けなければなりません。本文の御言葉にあなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びますと言いました。ここで奴隷の霊という言葉は律法という意味です。奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのですと言いました。子としてくださる御霊、言葉通りに子です、子供です。これは産んだ、私が産んだという意味です。私が産んだ子の霊を受けた、すなわち私があなた方を産んだという意味です。ガラテヤ人への手紙4章6節に、あなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ、御子の御霊を私たちの心に近づいてくださいましたと言いました。アブラムには2人の息子がいました。1人はイシュマエルであり、もう1人はイサクです。イシュマエルはハガルという女奴隷が産み、イサクは本妻であるサライが産んだ息子です。女奴隷から生まれた子は奴隷であり、本妻から生まれた息子だけが自分の子孫だと言いました。2人ともアブラムの血統ですが、1人は奴隷として生まれ、もう一人は子孫として生まれたのです。神が私たちに掲示したその信仰の中で、律法は天使によってくださった奴隷の霊です。それで、律法を受けた者たちは、奴隷の霊を受けた者、律法を信仰として持っている奴隷の霊を受けた者だと言いました。しかし、イエス・キリストによって受けた、すなわち福音を受けた者たちは、御子の霊を受けた者です。福音を信仰として受けた者たちだけが、神をアバ父と呼ぶことができます。 イスラエルは今も神を父と呼ぶことができません。しかし今日、皆さんと私のようなキリスト人たち、福音を信じる者たち、福音を信仰して持っている者たち、福音を信じて頼る者たちだけが神をアバ、父と呼びます。このような信仰のある者を聖霊が証ししてくださいます。今日、皆さんと私の信仰を聖霊が証ししてくださらなければなりません。聖霊の証、ある人は私は祈るとき異言を語る、聖霊を受けたので異言を語るのだと言って、異言を聖霊の証として錯覚します。異言は聖霊の賜物です。聖霊が私たちの霊に異言を語らせたのです。祈らせたのです。霊的眼目もそれ自体が聖霊ではなく、聖霊が私たちの目を覚まして霊的に見るようにしてくださるのです。知恵もそれが聖霊ではなく、聖霊が私たちに知恵をくださり力をくださるのです。聖霊の証というのを聖霊の賜物、聖霊の現れの体験と錯覚してはいけません。もっと簡単に言えば、聖霊の証というのは養育するという意味です。私たちが神の子であることを、神が私たちにくださった信仰を、福音を信じる信仰によって私たちが神の子であることを聖霊が証しし、続けて養育するという意味です。ですから、キリストの苦しみに預かれる信仰を持つように、キリストの栄光に共にする信仰を持つように、聖霊は私たちを続けて養育してくださいます。私たちは親がどんな存在であるかよく知っています。親はとにかく自分の子供を自分が育てようとします。自分が産んだのに、産んだ途端貧しいから他のところに行けとは言いません。自分の産んだ子供は何としても食べさせようとし、着せようとし、教育させようとし、力を尽くして育てようとします。出かけて遅くまで帰ってこない子供に、よかった、子供が帰ってこなくてよかったと言いながら門を閉じるお母さんは一人もいません。遅くまで子供を待ちます。子供を待ちながら、何かあったのか、どうして帰ってこないんだろう、夕食は食べたかなと心配しながら待ちます。外で食事はちゃんとしているか心配しながら、ご飯は食べたといつも聞きます。もっと良い食べ物を食べさせようとします。親は自分の子供に関心を持っています。ここに掘ったて小屋の集落がありました。7、8年前のことですが、水が腐って、その近くに行くだけで匂いがひどかったです。掘ったて小屋、ボロボロで破れた布で屋根を覆い、とても悲惨な家々が集まっていました。ところが日が暮れると大きな声を出す人が多かったです。貧しい暮らしをしたせいか、人の心が固くなになったせいか、大きな声を出します。親は、こいつどうしてまだ帰ってこないの、どこにいるのと大声を出します。早く帰ってこいと大声を出します。なぜなら自分の子供だから、子供のことが心配になるからです。いくら貧しくて悲惨な家に住んでいても、親は子供のことを心配します。暖房もろくに効かず、雨の漏れるボロい家に住んでも、親は自分の子供のことを心配します。親が子供を産んだので、親は子供を育て干渉し養育しようとします。このように神の子なら、福音を信じて神の子になったものなら、聖霊が彼を証しします。聖霊は私たちを続けて養育し、守り、導きます。ヨハネの福音書16章13節に、真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れますと言いました。真理に導き入れますと言いました。天使が伝えた律法は奴隷の霊ですが、イエス・キリストによって伝えられた福音は神の御子の霊であり、真理の霊です。聖霊は真理を証しするので、真理の霊です。このように私たちは聖霊によって養育を受け、導きを受け、続けて干渉を受けなければなりません。実質的に福音を信仰として持った者たちは、聖霊が自分を守ってくださること、自分の信仰を守ってくださること、導いてくださること、 聖霊が自分の信仰を証ししてくださることを悟るようになります。神が作られた万物が私たちの目に見えるように、この非住物ではなく神がご自身を直接見せてくださった信仰を確かに知るためには聖霊によらなければなりません。聖霊は私たちが自分の信仰について知るように、信仰が完全になるように、この信仰によって確かな望みを持つようにしてくださいます。私たちは奴隷の霊を受けたのではなく、神の子とする霊を受けたので、聖霊の証を受ける信仰を持つことをイエスの御名によってお祈りします。右の手に力を入れてこう言ってください。我が一生聖霊の養育を受けよう。3回叫びましょう。我が一生聖霊の養育を受けよう。我が一生聖霊の養育を受けよう。聖霊によって養育を受ける神の聖なる子になることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。この時間、神が啓示した信仰、福音の信仰を持つと聖霊が働かれます。皆さん、ただここに来て宗教心を持とうとしないで、聖霊の養育を受ける者、神が私たちに福音を信仰としてくださったから、福音の信仰を持つことをイエスの御名によってお祈りします。一緒に声出して祈りましょう。